を写すものがなく、皆様にレジュメを配らせていただきました。そこには、新改訳2017の詩編19編を載せております。また私の説教メモのようなものが書いてありますので、それをご覧になりながらお聞きいただければと思います。この一週間、皆さんにとってどのような一週間だったでしょうか。私は今朝このところからメッセージをさせていただく予定になっていましたので、何度も何度も空を見上げた一週間でした。秋は空が高いなとしみじみ思う今日この頃ですけども、なんで空が高く見えるのか調べてみますと、大陸で育った移動性高気圧が日本付近を緩やかに覆うと乾燥した爽やかな空気が広がるのだそうです。そのために秋晴れの空は青く澄み、天が高く見えます。この水曜日のミラクル祈祷会でもある方が、夕方に外が急に明るくなったので出てみると、今まで見たこともないほど空が赤く何層にも分かれて、夕焼けがとっても美しくてびっくりしましたとおっしゃっていました。今日お開きいただいた聖書箇所はまさにそのような高く広く時に神秘的な色になる空を見上げた時にぴったりとくる御言葉で始まります。天は神の栄光を語り継げ、大空は御手の技を告げ知らせる。天が語り、大空が告げ知らせる、なんていうことは普通ではありえないことです。しかし私たち人間は、クリスチャンではなくても、美しい空や海、山々、大自然を見渡すときに、そこに大きな人間を超えた存在を思うことがあります。この御言葉では、天そのものが神の栄光を語り継げ、大空が神の御手の技を告げ知らせると言っています。この19編の 1節から6節は、創造主なる神様の素晴らしさを賛美し、称えている詩です。冒頭に指揮者のためにダビデの賛歌と書かれていますから、作者はダビデというのが妥当ですけれども、諸説では、後の時代に別の詩人が、ダビデを尊敬する別の詩人が書いたのではないかとも言われています。それは、この詩を含めて文章が大変詩的で、優れていて、技巧的に洗練されているためです。この19編も、同じような意味の同義語を少しずつ変化させ、豊かな言葉が、対句や、平行法で組み合わされて、力強いメッセージを私たちに伝えてくれています。天は神の栄光を語りつけ、と書かれているこの神とは、ヘブル語でエルという言葉で、力強い神を表します。少し私の子供の頃の思い出話をしますと、私の母は12年前に73歳で天に召されたのですが、生まれは徳島県勝浦郡上勝町の山のそのまた山の上、こんなところにポツンと一軒家という感じの家で生まれました。もう40年以上も前のことですが、当時母の母、私の祖母が一人でみかん農家をやっており、夏休みに遊びに行くのが楽しみでした。小川の水で歯を磨いたり、顔を洗ったり、お風呂は薪で炊く五右衛門風呂で、カレーのお肉はクジラの缶詰で作るという非日常がとても楽しかったのを覚えています。今でも忘れられないのが、雲が 自分が立っている位置の下に見えることや、夜に空を見上げると星が大きく輝いて今にも降って落ちてくるのではないかと思うほどに美しかったことです。これらの自然は偶然にできたものではなく、神が作られたと聖書は宣告しています。大自然の精巧さ、秩序正しさを思うときに、神様の御手の技の確実であること、神様の偉大さを思わずにはいられません。この詩篇を書いた詩人も、数千年前という私たちとは異なる時代の異なる国の景色を見ながら、しかし昔も今も変わらない唯一誠の創造主を賛美せずにはいられなかったのです。二節の昼は昼へ話を伝え、夜は夜へ知識を示すという表現も不思議な魅力のある表現です。昼や夜が擬人化されています。昼とは太陽の規則正しい運行によって人が生活をし、働いたり学んだり、自分の務めを果たすことができる時間です。神様の偉大な力と恵みによって生かされていることを知ります。夜は月、星が輝き、暗闇の訪れによって、私たちは眠ること、休むことができます。一日の疲れを癒し、新たな力を充電することができます。けれども、日本の慌ただしい日常、本当にお仕事をされている方は、とてもハードな日々を送っておられて、また、夜もなかなかゆっくりと眠れないっていう方もおられるかと思います。私などは長い病を経た後、もうゆったりとしたスケジュールじゃないと身が持たないところがありまして、できるだけその仕事内容を詰めないようにさせていただいているんですが、それでも次々とあれをしなきゃ、これもしなきゃと心が追い立てられている時があります。一方で、スマホを片手にあちらこちらとネットサーフィンをして気がつけば時間が経っていたというようなこともあります。涼しい良い季節であるこの秋に高い空に目を向けてみたり、みちみち散歩しながら季節の花や木々を眺めてみたり、夜には静かに聖書を読んだりして、神様を思う時となれば良いなと思います。神様がこの宇宙を作り、天体の秩序を保ってくださっているので、私たちは心配なく日々を暮らすことができます。そんな神様の偉大さ、不可思議さに目を向けていくことは楽しいことでもあります。これら神様が作られた被造物は、三節にあるように、話もせず、語りもせず、その声も聞こえない。けれども、四節にあるように、その攻防は全地に、その言葉は世界の果てにまで届いた、とあります。攻防というのは光の筋という意味ですが、新改訳2017の欄外中では、別訳として響きと書かれています。大自然、被造物は沈黙しているにもかかわらず、その響きは全地に、世界の果てにまで届いたのです。何も言わなくても、月、星、太陽、山々が神様の存在を光の筋のように照らし、響き渡らせているのです。4節には、 太陽という言葉が出てきます。皆さんもご存知の通り、太陽の存在、そのエネルギーは私たちにとてつもない恩恵を与えてくれています。しかし、この太陽を作られたのも神様です。人はしばしば太陽を神として手を合わせたりしますが、この聖書箇所では、創造主という王の前に、喜びいっぱいに部屋から踊り出てくる花婿のような存在が太陽だと言っています。五節の後半に、勇士のように走路を喜び走る。天の果てからそれは昇り、天の果てまでそれは巡る。太陽をはじめとする自然全体が喜びと生気に満ちて、創造者である方を賛美し、仕えていることを表しています。七節からは、第二部に入ります。一転して、主という言葉が繰り返されています。この主という言葉は、言語ではヤーウェイとなっています。ヤーウェイとは、イスラエルの神の名として最も多く用いられた名で、あるという意味の動詞から出たものと考えられています。出エジプト記で神様がモーセに、私はあると言われましたが、その時のあるという意味です。私は存在すると神様はおっしゃっています。ご自身が絶対的な存在者であるとともに、救いと恵みを与える神であり、また、ご自身がなされた契約、約束に真実な方であり、永遠に変わらない方であることを意味するのが、ヤーウェなる主です。そして、そんな主の見教えの確かさと、麗しさを7節から10節のところで述べています。主の教えは完全で魂を生き返らせ、主の証は確かで浅はかなものを賢くする。主の戒めはまっすぐで人の心を喜ばせ、主の仰せは清らかで人の目を明るくする。主からの恐れは清く、とこしえまでも変わらない。主の裁きは誠であり、ことごとく正しい。宇宙や大自然を見上げることによって、私たちは神の語りかけを聞くことができますが、さらに、主ご自身のメッセージを通して、私たちはその身思いを深く、また正しく知ることができます。この七節の主の教えの教えは、言語ではトーラーとなっていますので、立法のことを指しますが、私たち現代に生きる者にとっては、聖書全体の御言葉を意味していると言えます。立法などというと、私たちは重荷に感じたり、拘束されているような気がするかもしれません。しかし、ここにあるように、むしろ、御言葉が私たちの疲れた魂を生き返らせ、私たちを浅はかなものから賢い賢明なものへと作り変え、私たちの心を喜ばせ、私たちの目を明るくするとすれば、御言葉に耳を傾けない理由はないのではないでしょうか。以前、アーサー・ホーランドという伝道者の方がアメリカに行った小さな教会で、高齢者の方々の目が輝いていたのを見て、それで自分は神様を信じた。この人たちが信じている神様を私も信じたいと思ったんだっていう証をされていました。この御影福音教会の 皆さんも本当に目が優しくて明るいという印象を私はいつも持っています。主と共に歩む生涯の中で年々目が明るくなる。それがクリスチャン生活の醍醐味のような気がします。聖書の御言葉とともに聖霊が私たちのうちに働いてくださって、創造主との正しい関係を教え、また人との関係も正し、主の命にあふれた平和な関係へと導くのです。主からの恐れは清くという箇所は、口語訳では、主を恐れる道は清らかでとなっています。私たちの信仰生活の中でも、もし主を恐れる畏敬の念がなくなってしまったとしたら、それはいくら信仰年数が長くなっても、また聖書に精通していても、命のない、愛のない律法学者のようになってしまうかもしれません。御言葉がもたらしてくれる最大の知恵は、主を恐れることです。これらの主がもたらしてくださった教えの数々は、十節にあるように、金よりも多くの純金よりも親しく、蜜よりも蜜蜂の巣の滴りよりも甘い、とあります。私は純金、っていうのは見たことがないんですが、皆さんはあるでしょうか。目を見張るような輝きなのでしょう。でも、純粋な採れたて蜂蜜、蜂蜜の透明感と美味しさは和歌山にいる時ですが、体験したことがあります。高級なものだとは思うのですが、いただいたことがありました。本当にとろけるように美味しく、大切に大切にいただきました。あの時の幸せな感覚を思い出して、毎日神様の御言葉という素晴らしい食物をいただけることを感謝していきたいなと思わされたことです。第3部は12節から14節です。大自然によって私たちに語りかけ、その御言葉によって私たちにさらに語りかけてくださっている、その神様の御声に真摯に耳を傾けていくときに、私たちは自分自身の内面と向き合うことになります。御言葉に心が照らされたときに、私たちから出てくる祈りの言葉がこの箇所です。11節には、あなたのしもべも、それらにより戒めを受け、それを守れば大きな報いがあります、とあります。神様のまっすぐな戒めに忠実に歩めば、私たちの心も生活も自然と健やかなものとなっていくでしょう。それは、大きな報いと言って良いものかもしれません。しかし、なかなか神様の御前に理想通りにはいかない私たちの罪や弱さがあります。また、自分は主の教えにまっすぐに歩みたいと思っていても、周りの環境や人たちとの関係性の中で摩擦が起こったり、戦いがあったりします。だからこそ祈りが必要であり、神様の助け、聖霊の力が必要なのです。12節、誰が自分の過ちを悟ることができるでしょう。どうか隠れた罪から私たちを解き放ってください。あなたのしもべを傲慢から守ってください。それらが支配しないようにしてください。14節、私の口の言葉と私の心の思いとが御前に受け入れられますように。 私はこの箇所を読みながら本当にこう慰められ励まされました。こんな素晴らしい詩を書く本当に神様に近い人が書いているのかなと思う、その詩人でさえもこのような祈りをせずにおれないとしたら、本当に私も毎日このような祈りが必要だなと思いました。このような祈りをもって私たちの内側を探っていただき、隠れた罪から解き放たれ、傲慢から守られ、私たちの口の言葉と心の思いが御前に受け入れられますようにと神様に助けていただく毎日でありたいと思うのです。最後に詩人は言っています。主よ、我が岩、我が贖い主よ。実はこの詩編はクリスマスに読まれることがあるんだそうです。大いなるこの世界を作られた神の一人子が人となってこの地上に生まれてくださったのがクリスマスです。何のためでしょうか？罪の支配からどうしても抜け切ることのできない私たちをその罪から贖うためです。そして私たちが生涯この御言葉に従って生きていくことができるためにです。新約聖書のヨハネの一章14節には、言葉は人となって私たちの間に住まわれたとあります。イエス様がこの世界に人となっておいでくださったことによって、言葉が私たちの間に住まわれたのです。間に住まわれたというのは、私たちのそれぞれの心の内側にという意味もありますが、文字通り、それぞれの間に、空間にという意味もあります。先週、創世記が開かれて、私たちは、人が一人でいるのは良くないと思われた神様によって、仲間が作られた、パートナーが作られたというメッセージを聞きました。私たちと私たちの間に、言葉であるイエス様がおられる。人との関係性が大切としばしば言われますが、それぞれの間に主イエス様、聖霊がおられる。そのことを思うときに、そこにあるのはやはり愛です。主の御教え、主の戒めは決して道徳のようなものではなく、命ある御言葉です。イエス様ご自身が言葉であり、その生涯とご人格によって、私たちに恵みと誠を身をもって教えてくださいました。同じくヨハネの一章の17節には、律法はモーセによって与えられ、恵みと誠はイエス・キリストによって実現したからであるとあります。この恵みというのは、ギリシャ語ではカリスという言葉で、恵みの他に優しさ、感謝、愛らしさ、という意味があります。どこまでも真実で愛でいらっしゃるイエス様が私たちの 間に生きておられます。先ほどお話ししました母の実家なんですが、この徳島の奥深い山の上にも70年以上前に主の御言葉が届けられました。お隣さんといっても遠く離れたお隣さんだったようですが、耳の聞こえない中学生がおられて、彼が山のふもとの宣教師が開いている集会所でもらった聖書を母の兄に渡してくれたのだそうです。それをきっかけに家族が宣教師の集会に行くようになり、母の母、私の祖母ですけれども、が最初にイエス様を信じ、続いて子供たちもクリスチャンになりました。母の兄は日本イエスキリスト教団の牧師として80歳近くまで働きましたが、終生山奥にポツンとある最後の一軒にまでトラクト配布をするのが使命だったようです。四国の山や谷を自動車で走り、自動車が通れないところは歩いて山道を登ってトラクトを配ったそうです。ローマ書10章15節には、なんと美しいことか、良い知らせを伝える人たちの足は、とあります。良い知らせ、福音、グッドニュースです。神様からいただいているたくさんの恵み、豊かな御言葉を携えて、私たちも使わされていきたいと思います。主よ、我が岩、我が贖い主を助けてくださいと祈りつつ、今週も歩んでまいりましょう。お祈りをいたします。天は神の栄光を語り継げ、大空は御手の技を告げ知らせる。天の父なる神様、私たちが想像するよりも、はるかに偉大であり、力強い神であり、私は存在すると語ってくださっている神様の御教えを、御言葉を、このように聖書を通して、私たちはお聞きすることができますことを、その恵みを感謝いたします。そればかりではなく、愛する御子イエス様をこの地上にお送りくださって、私たちの罪をあがない、私たちが主と共に永遠に生きることができるまでに、本当に豊かな恵みの生涯を与えてくださっていますことをありがとうございます。現実社会を見るならば、本当にいろんな闇が迫っており、神様から目を離してしまうような多くの悲惨なことがあります。また、私たちの身近な生活の中でも戦いや悩みがあります。どうぞ、この偉大なる神様は一人一人を本当にご存知で、一人一人にお心をかけてくださって、最善のご計画を、また確かな守りの御手を与えてくださっていることを覚えて、どうぞ私たちも毎日この愛なる主イエス様に目を向けて、その愛を日々感じながら歩んでいくことができますように、助け導いてください。特に困難や戦い、厳しい中に置かれている方々の上に、贖い主なる主が、岩なる主が、助けの手を与えてくださいますことをお祈りをいたします。この時を感謝をして、イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。